遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その1。何でもメールがいいわけではない。伝えたい内容に応じて通信手段の使い分けが重要。デリケートな話し合いをするならメールは避けた方がいいでしょう。メールは時間があるときに確認や返信ができるメリットがある一方、デメリットもあります。繊細なニュアンスを伝えにくい、誤解されやすい、一方、通行になりやすい、などです。メールによるコミュニケーションでは文字が中心になるため表現力に限界があるのも事実です。デリケートな話し合いを文字だけで進めようとすると、おそらく誤解が生まれるでしょう。誤解を解こうとしてメールを送ると、さらに別の誤解が生まれる悪循環に陥ります。メールでのやり取りには返信の待ち時間も発生します。メールの往復も多くなるため、お互いにもどかしくなるでしょう。したがって、デリケートな話し合いはメールより電話の方が適切です。声の方がコミュニケーションが早く、繊細なニュアンスも伝えやすくなります。もっとデリケートな会話をするなら、電話より会って話すのがベストです。直接会うと、声だけでなく相手の表情や動きなども伝えられ、より繊細なニュアンスを伝えるのに適しています。何でもメールがいいというわけではありません。伝えたい内容に応じて通信手段の使い分けが重要です。デリケートな話し合いはメールより電話、電話より会って話すという順で考える。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その2。会話でいつも泣くのは相手を疲れさせる。恋人との会話中泣いてしまうことはありませんか？もちろんたまに泣く程度ならいいのです。人間ですから寂しい時に泣くのは当然。やりきれない感情がこみ上げ、耐えきれなくなれば、誰でも泣いてしまうのは自然です。愛されている、本当に会いたがっている、ということも伝わるでしょう。感情的に訴えたいとき、涙が役立つ場合があるのも確かです。しかし、会話のたびに泣くと、相手はどう思うでしょうか。泣くたびに慰めることになるため、疲れたり、面倒になったりするでしょう。普通に会話ができなくなる上、暗くて重い雰囲気も漂います。会話を終えた後も、後味の悪い余韻が残り、すっきりしません。毎回泣かれると、電話する前からまた泣かれるのではないかという不安が湧くでしょう。最終的に連絡がしづらくなるのです。たまに泣くのはいいのですが、会話のたびに泣くのは要注意です。男の涙も女の涙も大切な場面で見せるから意味があります。会話中はできるだけ泣かないように注意する。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その3。会話中泣きそうになった時の3つの対処。恋人との会話のたびに泣くのは要注意です。会話のたびに泣くと相手は慰めなくてはいけなくなり疲れさせるでしょう。会話にも暗い雰囲気が漂い気持ちが沈みます。会話を終えた後も暗い余韻が漂うでしょう。たまに泣くのはいいのですが、会話のたびに泣くのは避けるのが賢明です。しかし人間ですから泣きそうになる時があるのも事実。もし会話中に泣きそうになれば対処法が3つあります。対処法1。視点を変える。話を聞くときの視点を変えると感じ方も変わります。例えばもう1ヶ月も会っていないという会話なら、あと2週間で会えるというふうに視点を変えます。会えないではなく会えるという視点で考えると気持ちも明るくなるでしょう。ネガティブなことでもポジティブな視点で見ると寂しさが和らぎ、涙も止まりやすくなります。対処法2。話題を変える。話の区切りがいいところで別の話題に変えましょう。話題が変われば雰囲気も変わります。できるだけ明るい話題に変えた方がますます効果的です。対処法3。泣く前に会話を終える。必ずしも泣くのが悪いわけではありません。泣く行為にはストレスを発散させる効果もあります。ワンワン泣いた後は気持ちがすっきりして体も軽くなるでしょう。恋人に気づかれなければどんなに大声で泣いても大丈夫です。泣きそうになれば視点を変える、話題を変える、泣く前に会話を終えるで対処する。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その4。大切な人との電話で注意したいのは空腹と満腹。恋人に電話をするとき、空腹には要注意です。お腹が空くと元気が出にくくなりますが、悪影響はそれだけではありません。イライラしやすくなったり、頭の回転が鈍くなったりします。空腹のときに恋人と電話しても気持ちよい会話がしづらくなるでしょう。場合によってはイライラをぶつけてしまい、険悪な雰囲気になることもあります。では満腹ならいいかというと、これもやはり要注意です。昼食の後、急な眠気に襲われ、苦労させられた経験があるのではないでしょうか。お腹いっぱいに食べると、胃の消化活動で血液が使われるため、体がだるくなったり、頭がぼーっとしたりします。満腹になった直後は、力を発揮するどころか、かえって力を発揮しにくくなる状態がしばらく続くのです。電話をするとき、空腹もいけないが、満腹もいけない。些細なことと思うかもしれませんが、会話の雰囲気や、成り行きに影響します。特に、重要な話や、デリケートな話をするときは、空腹も満腹も避けた方がいいでしょう。お腹が空いているときは、チョコレートを一口食べるだけでも、気分や頭の働きが良くなります。 重要な話やデリケートな話をするときは空腹も満腹も避けておく。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その後、電話はいつの間にか汚れているもの。掃除をし忘れやすい盲点の一つ。それが電話です。自宅の固定電話や携帯電話を最後に掃除をしたのはいつですか？意外と掃除を忘れているのではないでしょうか。電話の掃除なんてしたことがないという人もいるかもしれません。しかし電話は使う頻度が多いので手垢がついて汚れやすいものの一つです。話していると唾液が飛んで受話器の部分も汚れているでしょう。肉眼では見えない菌もたくさん付着しているはず。いくら電話が抗菌仕様で保護されているとはいえ限界もあります。使っている電話は定期的に掃除しましょう。毎日頻繁に使うものですから1週間に1回以上は掃除をしたいところです。普通のティッシュでもいいですが、汚れをしっかり落とすなら除菌シートや除菌スプレーが効果的です。電子機器なので水滴や湿り気には注意しながら掃除をします。定期的な掃除によって電話に清潔感が戻ると話す時の気分も良くなります。電話をきれいにすることで電話を使う時も気分が良くなります。電話を使って話す時、心にも影響して快適に話しやすくなるでしょう。定期的に電話を掃除する。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その6。遠距離恋愛では2種類の電話を使い分けたい。遠距離恋愛では2種類の電話を使い分けてみてはいかがでしょうか。普通に電話する日と長めに電話する日です。まず遠距離恋愛では電話が欠かせません。メールだけではコミュニケーションが制限されます。やはりコミュニケーションをするなら電話で直接話すのが一番。声を聞きたい、少し話がしたいという時に最適です。短い時間でも直接声が聞ければ大きな安心が得られるでしょう。相手の迷惑になってはいけないので、あまり話が長くならないように注意します。しかしいつも短い電話ばかりでは十分な会話ができません。きちんとした会話をするにはやはりまとまった時間が必要です。そこでたまには長めに電話する日を作ってみてはいかがでしょうか。長めに電話する日は悩み事や相談したいことなど話が長くなりそうな時に最適です。お互い時間に余裕のあるタイミングなら気が済むまで思い切り話せます。長めに電話する日が月に1回でもあると遠距離恋愛の良いリズムになるはずです。十分なコミュニケーションを取れれば遠距離恋愛の不安が解消され、愛情や信頼を再確認できます。普通に電話する日と長めに電話する日の2つをバランスよく活用できれば遠距離恋愛もスムーズになります。普通に電話する日と長めに電話する日を使い分ける。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その7。些細な喧嘩は些細なことを覚えていないことから始まる。前にも話したでしょう。聞いていなかったの。そんな一言を恋人から言われたことはありませんか？以前に恋人が話した内容らしいのですが、自分には記憶がない。おそらく恋人の指摘は正しいのでしょう。恋人の話に集中していないと話を聞き逃したり忘れたりします。恋人の話をぼーっと聞いているときによくある出来事です。もちろんお願いすれば恋人はもう一度話してくれるでしょうが、何度も続くとどうでしょうか。話を聞き流していて真面目に聞いていない。きちんと話を聞いてほしい。自分を軽く扱われている気がする。せっかく話した内容を覚えてもらっていれば、恋人は落ち込みや憤りを感じるかもしれません。些細な喧嘩は些細なことを覚えていないことから始まるもの。話を真面目に聞いていないと揉める原因になる場合があります。電話やメールで交わした会話はできるだけ覚えておくことが大切です。もちろん全てを完全に覚えるのは難しいですが、大切な話くらいは覚えておくようにしましょう。大切そうな話が始まれば集中して聞き覚えるようにします。覚える自信がなければ謙虚にメモしておくと安心です。恋人の話をきちんと聞いていれば今後も会話もスムーズになります。電話やメールで交わした会話は些細なことでも覚えておくようにする。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その8。恋人と電話をするときでも大切な内容はきちんとメモしておく。恋人との会話はできるだけ内容を覚えておくようにしましょう。ぼーっとしていると恋人の話を聞き逃したり忘れたりすることがあります。何度も同じ話をさせると会話のリズムも悪くなり、恋人を不快にさせるでしょう。前にも話をしたよ。聞いていなかったの。などと恋人に責められるかもしれません。もちろん全てを完全に覚えるのは難しいですが、大切な話くらいは覚えておく方がいいでしょう。些細なことですが、だからこそトラブルの原因に発展しやすいのです。可能なら恋人と電話をするときメモの準備をしておくといいでしょう。恋人との会話で忘れそうな内容はきちんとメモします。やりすぎだ、そこまでしなくてもいいのではないかと思うかもしれません。電話でメモといえば仕事のように堅苦しく感じるかもしれませんが、誤解です。大切な内容をメモするのは仕事に限らずプライベートでも大切な習慣です。恋人との雑談であっても覚える自信がなければ、やはり謙虚にメモしておく方が安心です。 見栄も体裁も気にしません。自分が読めるなら走り書きでも大丈夫です。積極的にメモする習慣があれば集中力が低下していてもきちんと覚えられます。小さな会話でもきちんと覚えてくれていれば恋人も喜んでくれるでしょう。恋人と電話でも大切な内容はきちんとメモしておく。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その9。まとまった時間がなければ連絡ができないと思い込んでいないか。まとまった時間がなければ連絡ができないと思い込んでいませんか。確かに恋人とのやりとりはまとまった時間の方がたっぷり話ができます。例えば落ち着いて話をするならやはりまとまった時間がある方が便利です。十分な時間があるからこそ心の通ったコミュニケーションもしやすくなるでしょう。しかしまとまった時間がないと連絡できないと思うのは誤解です。わずかな時間でも時間は時間。わずかな時間しかなければわずかな時間でできることをすればいいのです。例えば1分あればメールを1通送れるでしょう。3分あれば SNS の簡単なやりとりができるでしょう。10分もあれば少し雑談もできるでしょう。わずかなやりとりでも立派なコミュニケーションです。忙しいと思っているうちは本当に忙しくありません。本当に忙しければ忙しいと思う暇もないはずです。忙しくて何もできないと思い込んでいる自分に気づくことです。時間を探せば生活の至るところに短い時間がたくさん隠れているでしょう。わずかな時間を大切にすることが遠距離恋愛を乗り越えるコツです。わずかな時間しかなければわずかな時間でできることをする。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その10。恋人との会話をスムーズにさせるのは電話をする前の一口の水。プロ歌手はコンサートが始まる直前一口の水を飲む習慣が一般的です。プロ歌手ならもはや当たり前の行為。歌うときには喉の調子が大切です。歌う前に一口の水を飲めば喉の調子が整い、声がスムーズに出やすくなります。水を飲むことで気合もいります。たった一口の水でも儀式のような役割を果たし本番を成功に導きます。この工夫は恋人関係にも使えます。恋人と電話をする前一口の水を飲みましょう。たくさん飲みすぎるとトイレが近くなるため飲みすぎには注意します。お茶やソフトドリンクでもいいですが普通の水の方が効果的です。恋人と電話する前に一口の水を飲めば喉の調子が整い声がスムーズに出やすくなります。一口の水を飲む行為がさあ楽しく話そうという気持ちをかきたてます。儀式のような役割を果たし楽しい会話に導きやすくなります。ぜひプロ歌手の習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか。もしお気に入りのブランドの水があれば心理的にもプラスに作用してさらに効果的になるでしょう。たった一口の水されど一口の水。恋人との会話をスムーズにさせるのは電話をする前の一口の水なのです。恋人に電話をする前、一口の水を飲む。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その11。手元に水を準備しておけば、恋人との長電話も安心。司会者がイベント中、時折水を飲むのを見かけたことがあるでしょう。喉が渇いたから水を飲むこともありますが、本当の目的は違います。ずっと話をしていると、喉が乾燥したり、疲れてきたりします。痰が溜まってくることもあるでしょう。喉に違和感が出てきたときは水を一口飲んで喉の調子を整えるのです。この工夫は恋人関係にももちろん使えます。例えば恋人と長電話をするときです。恋人と長電話をするときは手元に水を準備しておくといいでしょう。ベストは普通の常温の水ですが、好みによってはお茶やソフトドリンクでも OK です。電話中いつでも水が飲めるように準備しておきます。恋人と電話中喉に違和感が出てきたときは一口の水を飲めばすぐ回復できます。喉の調子が整えば、ますます長電話をしやすくなるでしょう。会話の区切りで水を飲めば、会話を妨げることもありません。手元に水を準備しておけば、恋人と長電話もしやすくなります。恋人と長電話をするときは、手元に水を準備しておく。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その12。恋人が不機嫌そうなときは、励ますか、電話を切るか。電話のとき、恋人の様子がいつもより荒いときがあります。いつもより言葉遣いが乱暴だったり、面倒くさそうな声だったり、などです。相手の顔を見なくても、声や雰囲気などからわかります。何か腹立たしいことがあったのかもしれません。何かあったの?と事情を聞いてみるのもいいでしょう。恋人が事情を話してくれれば、何か力になれるかもしれません。ただし、相手が話したくない様子なら、無理に聞き出すのはよくありません。人なら誰でも一人にさせてほしい時があるもの。機嫌が悪い時は、励ましの言葉が見下しの言葉に聞こえることがあります。不機嫌にならないで、と言えば相手を余計に不機嫌にさせるかもしれません。会話で元気にさせようとすると、かえって不機嫌を助長させてしまうこともあるでしょう。遠距離恋愛では、できるだけ喧嘩を避ける配慮が大切です。相手が話をしたくない様子なら、余計なことを言わず、早めに電話を切るのが得策です。恋愛では、早めに電話を切る方がいい時もあります。 不機嫌の多くはしばらく時間が経てば自然と静まります。不機嫌の詳しい事情は落ち着いてから聞く方がスムーズでしょう。恋人が不機嫌で話をしたくない様子なら早めに会話を切り上げる。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その13。不機嫌の時でも恋人に電話をすべきか控えるべきか。不機嫌の時でも恋人に電話をすべきでしょうか。恋人と電話をすれば不機嫌が収まるかもしれないと思うかもしれません。もちろん不機嫌が軽ければ問題ないでしょう。好きな人と話をすれば幸せな気分になり不機嫌を吹き飛ばしてくれることもあるかもしれません。楽しい話をしているうちに機嫌が良くなることもあるでしょう。しかしそれはあくまで不機嫌が軽い時に限ります。不機嫌がひどい時はそうもいきません。感情が爆発しそうなほど気分が悪い時はすぐ回復するのは難しい。機嫌の悪い様子は見えなくても相手に伝わります。不機嫌の時は感情を抑えながら話そうとしても自然と言い方に現れやすくなります。思いやりも気遣いも忘れ自己中心的で偉そうな話し方になる。いつもより言葉遣いが乱暴になったり話の聞き方が中途半端になったりするでしょう。恋人に八つ当たりしてつまらない喧嘩に発展するかもしれません。不機嫌がひどい時は無難に電話を控えた方が賢明です。遠距離恋愛では言葉の一つ一つが大切です。不機嫌がひどい時は電話ではなくメールにしておきましょう。メールなら落ち着いて言葉を選びやすいので余計なトラブルを防げます。不機嫌がひどい時は電話は控えメールにする。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その14。不機嫌の時はルールを守るべきか無難に控えるべきか。不機嫌がひどい時は電話を控えた方がいいでしょう。相手を思いやる余裕がなくなり言葉遣いも乱暴になりがちです。最悪の場合相手に八つ当たりしてつまらない喧嘩を引き起こすこともあります。爆発しそうなほど不機嫌な時は無難に電話を控えるのが賢明です。さてここまでは単純な話ですが実際の遠距離恋愛では判断に迷う場面があります。例えば毎週土曜の夜7時に電話をするというルールを作っていたとします。不機嫌がひどい時は電話を控えるべきですが前もってルールを作っていると守らなければいけません。ルールを守るべきか電話を控えるべきか2つの選択で迷うのです。さてあなたならどうするでしょうか。答えは単純です。やはり電話を控えるのが賢明です。ルールを作った理由を思い出しましょう。そもそもなぜルールを作ったかというと遠距離恋愛を成功させるためです。遠距離恋愛を成功させるために作ったルールに縛られた結果かえって失敗に導いては意味がありません。遠距離恋愛では電話をしなければいけないというルールに縛られる必要はありません。そのため不機嫌がひどい時はやはり無難に控えるべきです。電話ができない時は早めにメールで伝えるといいでしょう。今気分が優れないので一人にさせてほしい。電話は次の機会にさせてください。詳しい事情の説明は後回しでも大丈夫です。簡単に事情を説明すれば相手も理解してくれるでしょう。楽しみにしている恋人を悲しませるかもしれませんが不機嫌をぶつけて不仲になるよりはベターです。電話をするルールがあっても不機嫌がひどい時は無難に控える。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その15。恋人の機嫌がいい時に電話をする方法。人間ですから気分に波があって当然です。機嫌がいい時もあれば悪い時もあります。恋人が目の前にいれば表情や仕草などからある程度はわかるでしょう。しかし遠距離恋愛の場合恋人の様子が見えないため機嫌の状態がわかりません。電話した時たまたま機嫌が悪いタイミングなら気まずい雰囲気になるでしょう。恋人の機嫌がいい時に電話がしたい、難しく思えますが実は簡単に実現できる方法があります。機嫌のいい時に電話してほしいとあらかじめお願いしておけばいいのです。そうすれば恋人からの電話はいつも機嫌がいい状態になります。機嫌がいい時なら単なる雑談でも話が盛り上がりやすくなるでしょう。突然電話があると困るなら連絡前にメールしてもらうルールを作っておくといいでしょう。恋人の機嫌がいい時に電話したければ機嫌のいい時に電話してほしいとあらかじめお願いしておく。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その16。いくら寂しくても深夜に電話をするのは非常識。寂しいという感じ方には波があります。日中は寂しさを感じにくいのですが夜になるにつれて寂しさが強くなる傾向があります。とりわけ深夜は寂しさが最高潮に達しやすい時間帯です。夜更けになると寂しくてたまらなくなり恋人の声が聞きたいと思うことが多くなるでしょう。深夜に限って恋人に電話をしたくなる衝動に駆られるのです。しかしいくら寂しくても深夜に電話をするのは非常識です。例えば深夜3時に電話がかかってくればどう思うでしょうか。睡眠中に電話で起こされるのは誰でも気分がいいとは言えないでしょう。寝ぼけた状態ではきちんと会話もできないはずです。叩き起こされ睡眠不足になると翌日の生活にも影響します。自分のわがままを押し付けると恋人の気分を害し不和の原因になる可能性もあります。 あらかじめ恋人から深夜でも電話をしてよいと言われていたとしても、少なくとも相手の睡眠を妨げるのは事実です。我慢の限界になった時を除き、できるだけ遠慮した方がいいでしょう。寂しくて辛いかもしれませんが、耐えることも大切です。涙が止まらない時はお湯で顔を洗うとすっきりします。どうしても連絡をしたければメールで済ませるまでにしておきましょう。夜は寂しく感じる前に寝る方が健康的です。遠距離恋愛中は早寝早起きを心がけましょう。真夜中に電話したくなっても我慢する。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その17。たまにはお酒の力を借りてみませんか。電話での会話でも少し雰囲気を変える工夫があります。お酒です。法律上お酒を飲める年齢ならお酒の力を借りてみるのも面白いでしょう。二人で一緒にお酒を飲んでほろ酔いの状態で会話を楽しむ方法です。お酒を飲みながら電話やテレビをすればその場にいるような感覚になるでしょう。電話口で乾杯です。お酒の力を借りればリラックスでき、会話も弾みやすくなるでしょう。同じ時間に同じことをして同じ状態になれば、つながっている実感も強くなるでしょう。ただし、あくまでほろ酔いを保つのが条件です。話が盛り上がっても飲みすぎには要注意。飲みすぎて深酔いすると路列が回らなくなります。理性を失って会話が尻滅裂になるとお酒が逆効果になります。飲みすぎて二日酔いになれば翌日にも悪影響です。お酒の力を借りるなら適度の範囲を守りましょう。適度の範囲を守ればきっと特別な時間を過ごせるはずです。たまには二人でお酒を飲みながら会話をしてみる。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その18。テレビ電話で綺麗に映るための6つの準備。テレビ電話の利用には準備が必要です。カメラ、マイク、スピーカーと初期設定で最低限の準備は整います。もちろん最低限の準備でテレビ電話を楽しむのもいいですが、会話の相手は恋人です。映りが悪かったり、髪がボサボサだったりすると相手を驚かせ恋愛感情に影響するかもしれません。テレビ電話をするなら少しでも良い映りの方がいいでしょう。完璧にする必要はありませんが、余裕がある限りできるだけ映りが良くなる準備をお勧めします。1. カメラ周りの調整。テレビ電話で必要なのはカメラ、マイク、スピーカー、初期設定の準備だけではありません。カメラならカメラの角度、明るさ、色調なども調整しておきましょう。カメラは顔の5度上から設置して下に5度傾けるのが目安です。目がくっきり映って顎もシャープに見えます。マイクやスピーカーはあらかじめ音量を調整しておきます。2. 部屋を明るくする。できるだけ部屋を明るくしましょう。光の種類は直接光より間接光がおすすめです。明るい部屋にすると顔もはっきり見え、会話がしやすくなります。 3. 歯磨き。食後なら歯磨きをしておきましょう。せっかく笑顔になっても歯が汚れていると台無しです。綺麗な歯で笑うとますますいい笑顔になります。 4. ヘアセット、ひげ剃り、メイク。顔を洗い髪をセットしておきましょう。男性ならひげをきれいに整えます。女性ならメイクもした方がいいでしょう。最低限のメイクだけでもしておくとカメラ写りが良くなります。 5. 服装。パジャマ姿では恋人に笑われるかもしれません。勝負服を着る必要はありませんが、恋人との会話にふさわしい服装を着ておく方がいいでしょう。 6. 笑顔。一番大切なのは笑顔です。楽しい話をしてから笑顔になるのではなく、話すときは常に笑顔を心がけましょう。ニコニコしていると明るい雰囲気が漂い、楽しく話しやすくなります。テレビ電話を利用するときは綺麗に映る準備をしておく。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その19。テレビ電話で見落としがちなリスクとは。遠距離恋愛で利用したいのがテレビ電話です。普通の電話とは違い、相手の声だけでなく表情や動きも確認できます。目の前にいるような感覚になるでしょう。無料のテレビ電話を利用すれば通信費もかかりません。テレビ電話は遠距離恋愛の心強い味方になるでしょう。いいことずくめのテレビ電話ですが、一方で見落としがちなリスクもあります。勝手に録画される可能性です。テレビ電話の様子を勝手に録画され無断でインターネット配信する事件を見かけることがあります。もちろん恋人に限ってそんなことはしないはずですが、可能性がゼロとも言い切れないでしょう。相手が録音用のツールを使っている場合、なかなか見抜くのは難しい。今はあなたのことが好きであっても別れた後報復として無断でインターネット配信するかもしれません。テレビ電話を利用するときは録画されては困るような行為を避けた方が賢明です。テレビ電話は常識の範囲で利用するようにしましょう。テレビ電話を利用するときは録画されては困るような行為を避ける。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その20。電話でのため息は意外と目立つ。 電話でもため息をすると相手に聞こえます。例えば、今日は疲れたなと言った後、大きな息遣いが聞こえるとため息だとすぐわかります。声を出すわけではありませんが、大きく息を吐くときの音は意外と目立ちます。たとえ電話で相手が見えなくても、やはりため息はよくありません。ため息を聞いて嬉しく感じる人はいません。ため息は毒ガスのようなもの。たった一回のため息でも恋人を疲れさせることになるでしょう。疲れているだけでなく、電話を嫌がっているようにも聞こえます。特に遠距離恋愛で余裕がないときは、ため息の回数も増えがちです。自分の電話対応を振り返り、心当たりがないか確認してみてください。疲れているのは自分だけではなく相手も同じ。気持ちのいい会話をするためにも電話でのため息には要注意です。ため息をしそうなら深呼吸をしましょう。酸素を吸い込んだ方が頭がすっきりします。もしくは電話を切った後ならいくらため息をしても大丈夫です。電話でもため息には注意する。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その21、留守番電話の設定をしておく。遠距離恋愛中は忘れずに留守番電話の設定をしておきましょう。恋人から電話が鳴ったとき、確実に出られるとは限りません。タイミングによっては電話に出られないときがあります。例えば仕事の会議中や病院の診察中では電話が鳴っていることに気づいても出られないでしょう。トイレ中、入浴中などは電話が鳴っていても気づかないことがあります。そんなとき留守番電話の設定をしておけば安心です。恋人は留守番電話にメッセージが残せるので、いざというとき便利です。留守番電話の設定を確認しましょう。忘れがちなのは留守番電話の録音時間の確認です。留守番電話の機能によっては30秒、1分など1回の録音時間に制限が設定されている場合があります。録音時間が短いと伝言を最後まで残せない場合があります。録音時間に制限を設定するのはいいのですが、長い伝言であっても問題がないよう余裕を持った設定にしておきましょう。設定後は設定が有効になっていることの確認も大切です。別の電話機から電話をして設定が正しく有効になっていることを確認します。緊急で連絡があった時も留守番電話にしておくと便利です。遠距離恋愛という理由に限らず、スムーズな日常生活のためにも留守番電話の設定をしておく方が安心です。留守番電話の設定をしておく。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その22、留守番電話の設定は自分だけでなく恋人にもお願いしておく。留守番電話の設定をしっかりしておきましょう。仕事中、トイレ中、入浴中などタイミングによっては電話に出られないことがあります。留守番電話の設定をしておけば、都合の悪いタイミングに電話があっても安心です。さて、遠距離恋愛の成功を本気で考えるなら、留守番電話の設定が自分だけでは不十分です。ぜひ、恋人にもお願いしておくといいでしょう。電話は、かかってくるだけでなく、かけることもあります。緊急で連絡するとき、留守番電話が設定されていれば、スムーズにメッセージを残せます。お互いに留守番電話の設定ができていれば、いざというとき便利です。お願いするときは、命令ではなく、優しく促すような言い方の方が、受け入れてもらいやすくなります。遠距離恋愛を成功させたいから、できれば、協力してもらえないかな。仕事のできるところを見せてほしい。お互いのためにできれば設定してもらえると嬉しい。留守番電話の設定は普段の私生活でも便利だよ。受け入れてもらいやすい言い方を心がければ、恋人も素直に応じてくれるでしょう。遠距離恋愛は小さなことの積み重ねです。些細なことではありますが、こうしたところで遠距離恋愛の差がつきます。留守番電話の設定は自分だけでなく恋人にもお願いしておく。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その23、留守番電話に切り替わったとき、どんなメッセージを入れておくか。恋人に電話をしたとき、留守番電話に切り替わることがあります。留守番電話に要件を残すのもいいでしょう。要件を残すほどでもなければ、そのまま電話を切るのもいいでしょう。どちらでも自由ですが、恋人への留守番電話なら少し工夫をしてみてはいかがでしょうか。留守番電話に愛のメッセージを残しておくと面白いかもしれません。相手を愛している気持ちを短い言葉で表現して留守番電話に残します。恋人が後から留守番電話に気づいてメッセージを聞けば喜んでくれるでしょう。変わった形で愛を伝えられるため、新鮮な雰囲気が出るでしょう。恋人関係だからこそ許される行為です。やりすぎには注意ですが、たまには色気のあるアプローチも面白いでしょう。ただし一つ注意があります。恋人が実家暮らしで固定電話の場合は、恋人の家族に聞かれる可能性があるため控えた方が賢明です。留守番電話に愛のメッセージを残すなら、聞くのは恋人だけという状況が大前提です。留守番電話に愛のメッセージを入れておく。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その24、確実に相手の迷惑を避けて電話をする方法。恋人に電話をしようとしたとき、ある不安が頭をよぎるかもしれません。相手に迷惑にならないだろうか、です。電話をするとき、相手の状況をリアルタイムで知るのは困難です。 物理的に離れた相手の様子がわからないのは仕方ありません。相手の迷惑になるかもしれないと思えば電話をしたくても控えることもあるでしょう。完全に相手の迷惑を避けるのは不可能と思いますが誤解です。実は単純な方法で確認できます。電話する前にメールで確認すればいいだけです。今電話をしてもいいですかとメールしましょう。相手から大丈夫ですよなど許可のメールがすぐ返ってくれば電話をしても良いとわかります。相手の詳しい様子はわかりませんが、相手の許可さえあれば電話をしてもいいことがわかります。相手もこれから電話がかかってくるとわかるため、ある程度の話す準備ができます。もしメールの返事がすぐ返ってこなければ、念のため電話も控えた方が賢明です。メールに気づかないくらい忙しいのかもしれません。この方法ならほぼ確実に相手の迷惑を避けて電話できます。確実に相手の迷惑を避けたければ電話の前にメールで確認する。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その25。満足してから電話を切るより早めに電話を切り上げる。電話をするときを思い出してください。恋人との電話では普通、会話に満足してから電話を切ろうとするでしょう。たわいもない雑談であっても、恋人と直接話ができる時間は幸せです。もちろん、恋人同士なのでそれでいいのですが、良いことばかりとは限りません。満足してから電話を切ると、当分は話をしなくてもいいかな、と思うかもしれません。電話で話ができるからデートはしばらく先でもいいかなと思う可能性もあるでしょう。区切りのいいところで電話を終えるのは十分満足できる反面、名残惜しい気持ちがないのです。そこでおすすめしたい工夫があります。たまにはわざと早めに電話を切り上げてみてはいかがでしょうか。例えば会話で一番盛り上がった時にわざと電話を切ってみましょう。会話を早めに切り上げると中途半端な気持ちが残ります。これがいいのです。もっと話がしたいと思うからこそまた話したいという気持ちが高まります。遠距離恋愛ではいかに恋愛感情を保つかが大切です。早めに会話を切るのは少し苦しいですが、恋愛を長続きさせるためのコツです。たまにはわざと早めに電話を切ってみると、名残惜しい気持ちをかきたて、恋人関係のプラスに働くでしょう。たまにはわざと早めに電話を切り上げる。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その26。連絡をくれて当たり前と思い始めたら、遠距離恋愛のマンネリの第一歩。連絡をくれて当たり前と思い始めていませんか。遠距離恋愛を始めた頃は連絡をくれるだけで嬉しいと感じます。遠いところからわざわざ時間を割いてメッセージを送ってくれることが新鮮に感じるもの。ところが時間が経つにつれて感じ方が変わります。遠距離恋愛が長くなればなるほど恋人からの連絡への感謝が薄れがちです。連絡をくれて当たり前と思いやすくなるのです。しかし連絡をくれて当たり前と思い始めたら遠距離恋愛のマンネリの第一歩。短いメッセージでもその時恋人はあなたのことを考えてくれたのは事実です。些細な内容でもいいのです。短いメッセージでも気遣って送ってくれたことに感謝できるはずです。遠距離恋愛の初心を思い出し、恋人からの連絡一つ一つに感謝しましょう。いつも連絡をくれてありがとう。いつも支えてくれてありがとう。ちょっとした連絡でも本当に助かる。あなたの言葉に勇気づけられました。気遣いが上手だね。きちんと感謝を伝えれば恋人も連絡してよかったと思うでしょう。感謝さえ忘れなければ遠距離恋愛は維持しやすくなります。短いメッセージでも連絡をくれて当たり前と思わずきちんと感謝する。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その27。前向きな話で締めくくるとまた話がしたくなる。恋人との会話では暗い話題が出ることもあるはずです。会えない時期が続けば会えなくて寂しいと泣かれるかもしれません。大事な試験が近づいていれば試験に合格できるか不安という話題にもなるでしょう。遠距離恋愛のゴールが見えなければ遠距離恋愛に自信がないと言われることもあるでしょう。もちろん正直な気持ちをありのまま伝えるのはいいのですが、それだけではいけません。暗いまま会話を終わると余韻が悪くなります。また話をしたくても前回の会話の印象が悪ければ連絡しにくい雰囲気になるでしょう。暗い話をしてもいいですが、会話の最後だけはできるだけ前向きな話で締めくくるようにしましょう。会えなくて寂しいという話をしても、今度会った時は思い切りデートを楽しもうと明るく締めくくる。試験に合格できるか不安という話をしても、きっと合格するよ。頑張ってねと励ましてから電話を切る。遠距離恋愛に自信がないという話をしても、必ず一緒に乗り切ろうねと元気づけてから会話を終える。会話の内容によっては難しい時もありますが、少しでも明るく前向きな印象で締めくくることです。会話を終えた後、心地よい余韻を楽しめます。また話がしたいと思え連絡がしやすくなります。どんな会話であっても前向きな話で締めくくる。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その28。電話の切り方が悪いと恋人の縁も切れる。恋人と電話をしたとき、電話の切り方が大切です。 バイバイ、と言った瞬間に電話を切ると、急いで電話を切ったような印象を与えます。さっさと会話を終わらせたい。次の用事が待っている。様々な誤解を与えやすくなるため、電話を切った後の余韻が悪くなるのです。たとえ悪気はなくても、電話を早く切ると誤解を与えやすいため、注意が必要です。些細な動作であっても、これが毎回繰り返されると、相手のストレスになる場合があります。電話の切り方が悪いと、恋人の縁も切れやすくなるでしょう。会話の最後に、バイバイ、と言った後、すぐ、早くのではなく、余裕を持った切り方を心がけましょう。数秒の沈黙を作ってから電話を切るのがベストです。ゆっくり、電話を切ることで、焦っている誤解を避けられます。もう少し話をしていたい、という名残惜しさも感じられるでしょう。もし、恋人同士で好みがあるなら、どちらが先に切るのか、ルールを作っておくのも悪くありません。電話を切るのは一瞬であっても、会話全体の印象を決める重要な瞬間です。切る瞬間だから、手抜きをするのではありません。切る瞬間だからこそ、丁寧を心がけましょう。バイバイ、と言った後、数秒の沈黙を作ってから電話を切る。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その29。電話を切った後もしばらく会話は続いている。電話の会話が終わるのはいつでしょうか。電話を切った時に終わると考えるのが一般的ではないでしょうか。電話を切ると相手との通信が途切れるため会話をしたくてもできなくなります。確かに表向きはそうですが実際には少し違った出来事が起こっています。あなたが誰かと楽しく会話して電話を切った直後を思い出してください。電話を切った瞬間会話のすべてをすぐ忘れることはないでしょう。特別忙しい状況でなければ、電話を切ってしばらくの間は会話を思い出すのではないでしょうか。こんな話をしたな、この話が面白かった、などと一人で振り返ります。電話の相手が親しい友人や愛する恋人などならなおさらです。楽しかった会話を思い出し、ニコニコして会話の心地よい余韻を楽しむでしょう。思い出し笑いをすることもあるでしょう。あなたがそうであるように、きっと相手もそうです。相手も電話を切ってしばらくの間、会話を思い出したり余韻を楽しんだりしているでしょう。だからこそ、電話の切り方は大切です。前向きに話をしましょう。気持ちよい切り方をしましょう。すると、電話を切った後、すがすがしい余韻を楽しめます。電話を切った後もしばらくは、会話が続いているのです。電話を切った後もしばらく、会話は続いていると考える。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その30。なぜ好きな人と電話をしている時に限って、トイレに行きたくなるのか。恋人と電話をしている時に限ってトイレに行きたくなる経験はありませんか。電話をする前は普通であっても好きな人と話し始めると急に尿意を催しトイレに行きたくなる。たまたまかと思っていると好きな人と電話をするときはいつもトイレに行きたくなって悩まされる。他にも似たような現象があります。好きな映画を見ているときに限ってトイレに行きたくなる。面白い本を読んでいるときに限ってトイレに行きたくなる。たまたまだろうと思いますがそうではありません。様々な説がありますが、現在のところ、最も有力なのは、ポジティブな緊張感による影響、と言われています。好きなことに触れると、自律神経が不安定になります。緊張するがワクワクする、幸せな気分であるが落ち着かない、という不安定な状態です。つまり、プレッシャーとリラックスの相反する状況が、同時に起こります。すると、脳は、交感神経と副交感神経の切り替えの判断に迷うため、自律神経を不自然に刺激します。その結果、膀胱周りの筋肉が緩み、尿意を催しやすくなると言われています。原因はドキドキワクワクというポジティブな緊張感。つまり大好きなことに触れている証拠と言えるでしょう。恋人と電話をしているときに限ってトイレに行きたくなるのも同じです。好きな人と話しているときはポジティブな緊張感があります。プレッシャーとリラックスが入り混じる状況です。好きな人と電話をしているときに限ってトイレに行きたくなるのはそれだけ相手が好きである証拠です。好きな人と電話をしているときに限ってトイレに行きたくなれば喜ぶ。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。まとめ。その1。デリケートな話し合いはメールより電話、電話より会って話すという順で考える。その2。会話中はできるだけ泣かないように注意する。その3。泣きそうになれば視点を変える、話題を変える、泣く前に会話を終える、で対処する。その4。重要な話やデリケートな話をするときは空腹も満腹も避けておく。その5。定期的に電話を掃除する。その6。普通に電話する日と長めに電話する日を使い分ける。その7。電話やメールで交わした会話は些細なことでも覚えておくようにする。その8。恋人と電話でも大切な内容はきちんとメモしておく。その9。わずかな時間しかなければわずかな時間でできることをする。その10。恋人に電話をする前一口の水を飲む。その11。恋人と長電話をするときは手元に水を準備しておく。その12。 恋人が不機嫌で話をしたくない様子なら早めに会話を切り上げる。その13。不機嫌がひどい時は電話は控え、メールにする。その14。電話をするルールがあっても不機嫌がひどい時は無難に控える。その15。恋人の機嫌がいい時に電話したければ、機嫌のいい時に電話してほしい、とあらかじめお願いしておく。その16。真夜中に電話したくなっても我慢する。その17。たまには二人でお酒を飲みながら会話をしてみる。その18。テレビ電話を利用するときは、綺麗に映る準備をしておく。その19。テレビ電話を利用するときは、録画されては困るような行為を避ける。その20。電話でもため息には注意する。その21。留守番電話の設定をしておく。その22。留守番電話の設定は自分だけでなく恋人にもお願いしておく。その23。留守番電話に愛のメッセージを入れておく。その24。確実に相手の迷惑を避けたければ電話の前にメールで確認する。その25。たまにはわざと早めに電話を切り上げる。その26。短いメッセージでも連絡をくれて当たり前と思わずきちんと感謝する。その27。どんな会話であっても前向きな話で締めくくる。その28。バイバイと言った後数秒の沈黙を作ってから電話を切る。その29。電話を切った後もしばらく会話は続いていると考える。その30。好きな人と電話をしている時に限ってトイレに行きたくなれば喜ぶ。